使徒二章一節から八節、五旬節の日が来て、みんなの者が一緒に集まっていると、突然激しい風が吹いてきたような音が天から起こってきて、一同が座っていた家いっぱいに響き渡った。また舌のようなものが炎のように分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は、聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに、いろいろの他国の言葉で語り出した。さて、エルサレムには、天下のあらゆる国々から、信仰深いユダヤ人たちが来て住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきて、彼らの生まれ故郷の国語で、人たちが話しているのを、誰も彼も聞いてあっけに取られた。そして驚き怪しんでいった。見よ、今話しているこの人たちは皆ガリラヤ人ではないか。それなのに私たちがそれぞれ生まれ故郷の国語を彼らから聞かされるとは一体どうしたことか。ペンテコステの日には聖霊は何をしてくださったのでしょうか。聖霊は弟子たちを作り変え、教会を生み出し、そして世界を変えました。まず、弟子たちの変化から見ていきましょう。それまで逃げ隠れしていた弟子たちが、イエスを十字架につけたユダヤの指導者たちを前にして、あなた方が十字架につけた、このイエスを、神は主、またキリストとしてお立てになったのである、と語っています。彼らは恐れを知らないものとなりました。聖霊によって勇気と大胆さを与えられたのです。そればかりでなく、聖霊によって知恵に満たされました。弟子たちがそれぞれ自分たちの国の国語で話しているのを見た人々は、見よ、今話しているこの人たちは、皆ガリラヤ人ではないか。それなのに私たちがそれぞれ生まれ故郷の国語を彼らから聞かされるとは一体どうしたことか、と言いました。ガリラヤ人という言葉には軽蔑の意味があります。首都エルサレムから遠く離れ、サマリア人やカナン人の土地と隣接したガリラヤは貧しく無学な人々がいるところと思われていたのです。しかし弟子たちはイエス・キリストが救い主であることを理路整然と語り出しました。それはユダヤの宗教指導者たちも反論できないほどでした。さらに聖霊は弟子たちの品性を高めました。どんなに大胆で知恵があっても、それだけでは人々にイエス・キリストを証しすることはできません。大胆であっても、誠実さがなければ、知恵があっても、謙遜さがなければ、それは本物とは言えません。聖霊は弟子たちをキリストの似姿へと作り変えました。弟子たちは迫害を受けはしましたが、その人格のゆえに、同時に人々から大きな尊敬を勝ち取っていました。最初の殉教者となったステパノは、恵みと力とに満ちていて、その顔は天使の顔のように見えたと言われています。聖霊は知恵と力と品格を与えてくれます。聖霊は今も信じる私たちに同じように働きかけてくださっています。聖書は約束しています。悔い改めなさい。そしてあなた方一人一人が罪の許しを得るためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすればあなた方は聖霊の賜物を受けるであろう。ここで言う聖霊の賜物は賜物としての聖霊という意味です。神が信じてバプテスマを受け、 キリストに従う者に下さるプレゼントは聖霊そのものです。私たちの救いのために御子を下さった神は、救われた者が救われた者としての使命と目的を果たすために聖霊を下さるのです。神は神ご自身を与えてくださいました。これより大きな賜物はありません。人は自分で自分を変えることができません。それができるのは神だけです。しかし変えられたいと願うとき、聖霊は私たちを内側から変えてくださいます。私たちは自分のうちにそんなに大きなお方を持っていることを悟っているでしょうか。そのことを悟り、いつも聖霊により頼みたいと思います。第二に、聖霊は教会を生み出しました。教会とは何でしょう。それは単にイエスを尊敬する人、キリスト教が好きな人の集まりではありません。教会は人々が集まって作ったものではありません。それは神のご計画の中にありました。イエス様は、私は私の教会を建てようと言われました。また使徒の20章の28には、神が御子の血で贖い取られた神の教会という言葉があります。イエス・キリストは教会を建てるために世に来られた。そして教会を建てるために十字架で血を流し死んでくださったのです。天に帰られたイエス・キリストは聖霊を送り、ペンテコステの日に教会を生み出してくださいました。聖霊は教会を生み出しただけでなく、今に至るまで教会を守り、育て、導いておられます。使徒9章31節にこう書かれています。こうして教会はユダヤ、ガリラやサマリア、全地方にわたって平安を保ち、基礎が固まり、主を恐れ、聖霊に励まされて歩み、次第に信徒の数を増していった。私たちも聖霊の励まし、慰めを受けて、平安を味わいたいと思います。信仰の基礎をしっかり築きたいと思います。何よりも、主を恐れる思いを持ちたいと思います。私たちがいくらイエス・キリストのことを語ったとしても、もし私たち自身が主イエスを愛し、敬い、主イエスを第一にしていなかったら、私たちの語ることは説得力を持ちません。人々は私たちの語る言葉だけでなく、私たちの主に対する態度を見ているのです。これは日本でのことですが、ある奥さんが信仰を持ちました。彼女はそれ以来どんなことがあっても日曜日の礼拝を守り続けました。毎週日曜日になると教会に出かける奥さんのことをご主人は快く思っていませんでした。今日ぐらいは礼拝を休んでもいいんじゃないかとご主人が言っても、奥さんは礼拝を守り続けました。しかし奥さんは礼拝が終わるとすぐに帰ってきて、ちゃんとご主人に食事を用意するので、ご主人は文句のつけようがありませんでした。ある日曜礼拝の時間の直前に奥さんに来客がありました。ご主人は今日は礼拝を休むだろうなと思っていました。ところが奥さんは来客を誘って一緒に礼拝に行ったのです。で、こうした姿を見て、ついにご主人も奥さんと一緒に礼拝に行くようになりました。信仰に導かれました。ご主人はクリスチャンになってからこう言いました。もし家内が礼拝に行ったり行かなかったりだったら、僕も信仰を持たなかったでしょう。僕が反対しても礼拝を守った家内を見て、この信仰は本物だと思ったのです。私たちも聖霊に導かれ、 主を第一にして歩むことによって教会に信じる人々が加えられるのを見たいと思います。第三、聖霊は世界を変革しました。何によってでしょうか？福音によってです。誰によってでしょうか？聖霊に満たされた人々によってです。当時の世界はローマ帝国によって支配されていました。ローマ帝国はアジア、アフリカ、ヨーロッパの三大陸にまたがる大帝国でした。ローマ皇帝は世界に平和をもたらした神々の子と呼ばれ、その平和はローマの平和と言われました。しかし実際のところ、世界を支配していたのは平和ではなく戦争と恐怖でした。戦争に負けた国は、ローマの一部または属国となり、奴隷とされ、皇帝への礼拝が強要されました。ローマに反逆する者には、容赦のない刑罰が待っていました。イエス様の時代のイスラエルも、ローマ総督に収められていたシリア州の一部で、人々はローマへの税を取り立てられていました。使徒信条が、主はポンテオピラトのもとで苦しみを受け十字架につけられると言っていますように、私たちの主イエスもまたローマの権力によって葬り去られたのです。しかし主は蘇られました。主の力にさえ勝利された主が、ローマの権力に勝利されないわけはありません。ローマ皇帝は、その総督が主イエスを十字架につけたように、クリスチャンを迫害し、死を信じる者たちを十字架につけました。しかしそんな中でも、福音はローマ帝国の隅々にまで伝えられていきました。福音は、近衛兵や皇帝の側近の間にも伝えられました。初代教会の指導者の一人が皇帝に宛てた手紙の中で、私たちは国家のために祈り、誰をも傷つけはしません。しかし覚えていてください。皇帝よ、あなたの身近な人々の間にも多くのクリスチャンがいるのです。と書いています。313年、皇帝コンスタンチヌスの命により迫害を終わりました。あの残酷な十字架刑は廃止されたのです。その後ローマ帝国は、395年に東西に分裂、476年に西ローマ帝国は滅びていきました。しかし教会は、ローマ帝国が滅びても滅びることなく、ローマ帝国の領土を越えて福音を広げていきました。教会は武力によってでも暴力によってでもなく、愛の言葉によってこの世の大帝国に勝利したのです。偽りの平和、一時的な平和ではなく、イエス・キリストによる本当のなくなることのない平和を打ち立てたのです。ペンテコステの日に、弟子たちが様々な国の言葉で語り出したのは、福音が全世界のあらゆる人々に伝えられることを表しています。使徒の2章の9節から11節には英語や日本語はありませんでした。しかしは福音が英語でも日本語でも伝えられていくこの日のことをすでに知っておられました。私たちにも福音が届くようにと歴史を導いてくださったのです。今日も聖霊に満たされた人たちが神の言葉を語り証ししています。ペンテコステは続いているのです。私たちも聖霊に満たされ、聖霊によって変えられるなら、世界を変えることができます。私たちの身近な人々の人生が変わり、家庭が変わり、地域が変わり、社会が変わり、国が変わり、世界が変わるのです。世界を変えたのが、 ガリラヤの人々であったことを覚えていましょう。神が用いてくださるのは、才能のある人、地位のある人、財産のある人とは限りません。そうしたものがあろうがなかろうが、神には問題ではありません。神が求めておられるのは、私を変えてくださいと聖霊に身を任せる人です。ペンテコステは、弟子たちが変えられた日、教会が始まった日、世界が福音によって変えられていった日です。この日に私たちももう一度新しい決心を持って聖霊に導かれて前進したいと思います。祈りましょう。父なる神様、私たちは今それぞれが信仰の決心を持ってあなたの前に立っています。最初にジュニアメンバーのために祈ります。まだ学生であっても、主に仕え、家族や友人に証しすることができます。そのことを喜んですることができますように。また、日々聖書に親しみ、祈りに励む良い習慣を身につけることができますように。次に英語メンバーのために祈ります。英語を話すメンバーの間に、信仰を励ます良い交わりを与えてください。また、言葉の壁を越えて、一つの教会として、あなたに仕えることができますように。日本語のメンバーのために祈ります。母国語で、御言葉を聞くことができる幸いを感謝します。この特権をもっと活かして、さらに御言葉に活かされ、御言葉を生きるものとしてください。この地にいる日本人の救いのために、心を込めて祈り、証ししていくことができますように。これからバプテスマを受けようとしている方々のために祈ります。信じてバプテスマを受ける者に聖霊が約束されています。聖霊に導かれる生活の第一歩がバプテスマから始まります。その一歩を踏み出すことができるよう助けてください。全能の神を私たちすべてを聖霊によって変えてください。そして世界を変えるために用いてください。愛する主イエスのお名前で祈ります。アーメン。